こんばんは。ようこそオープン礼拝にいらっしゃった人、こちらから行ってる人、ようこそ。ご覧になられましたでしょうか。こちらにアクリルの板が立っております。飛沫を防ぐためにこのような板を立てております。良いなと思いました。そうですね、まあ、先週ですね、1週間振り返ってみてください。みんなはどうでしたか？いろんなね、出来事やいろんな感情があったと思うんですけれども、自分の罪をすごい思い知らされたわっていう人もいると思うし、また自分の罪を全部かわしてきてしまったなという人もいるんではないでしょうか。私はどちらかというとそっちですかね。もちろん自分の罪に気づかされたという人は今ここでやっぱり大丈夫です。ここでもう一度イエス様の許しいただいていきましょう。自分の罪を全部かわしてきたという人は大丈夫です。やっぱり自分の罪に気づきたくないというかね、そういう気持ちは誰にもあると思う、ない人もいるかもしれんけどあると思うんですが、でも自分の罪をなかったことにするのに有益に思える方法はいくつもあって、本当にちゃんと言われたことを守ったり聖書を読んだりしていれば、自分はこう今週はできていたなというふうに思うと思うんですけども、いろいろな有益な道はあるけども、確かな道は一つだけ、キリストの道だけです。でも交わしてきちゃった人も今日大丈夫です。イエス様の前で今自分の心の中探っていただく時になればといいなと思っております。今からお祈りの時を各自で持ちたいと思います。それではそのまま私のがお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今オープン礼拝の時あなたの前に出られることをありがとうございます。ある人は罪によってとても恥じており、ある人は罪の意識がないことを恥じており、またいろいろな思い煩いが胸の中にあるという人もいるかもしれませんが、あなたがそのすべての思いを取り扱ってくださって、私たちの心をあなたを礼拝することへと向けさせてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。それでは 身腕に抱いてという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。すべての疲れた人よ、
すべての疲れた人よ、重に悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう、すべてを今手放そう、主よ私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。
もう一度、すべての疲れた人、
すべての疲れた人よ、重に悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう、私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。
今しよう、
今しよう、私の
メッセージの前に、あなたの十字架という賛美を持ってイエス・キリストの十字架を見上げていきましょう。 なたの前に、
あなたの前に心静まるとき、自分が小さいものだと知りました。何もわからず走ってました。あなたが私を見つけてくれたのに、あなたの前に心静めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、もう一度与えてください、あなたの十字架を。キリストイエスの命がけの愛を私
それではお座りください。メッセージの前に一言お祈りをさせていただきます。天におられる父なる神様、このようにあなたを賛美しているその場を与えられています。ありがとうございます。これから語られるメッセージも、神様あなたのこと言葉をしっかりと受け取ることできますように、私たちの心を開いてくださいますように、あなたご自身が語りかけてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さん改めまして、こんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、皆さんのことを、今日も歓迎して、そして一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。今日はですね、恵み教会の朝の礼拝の中で、送別会、送別の時を持ったんですね。この春、進学やそれから就職などでここを離れていろんなところに出ていく人たちがやはり毎年のことですけれどもいるわけですね。そういった人たちのことを覚えてみんなでお祈りの時を持ったわけですけれども、やはりこの3月4月春になると別れとそして出会いの季節を毎年のことではありますけれども実感させられるわけですね。そして、教会ではこの春の季節というのはそういった別れと出会いの季節であると同時に、イエス・キリストの十字架と復活を覚えるそういう季節でもあるわけです。イエス・キリストが十字架にかけられ、そしてでもその十字架の死からよみがえられたということをですね、私たちは毎年毎年心に刻んでいきます。今日もですね、そんなイエス・キリストの十字架を心に刻む時を持っていきたいと思います。先月からレントが始まっています。受難節という、そのようなキリスト教にとって大切な時期を過ごしています。このレントの時に私たちが十字架にかかられたイエスについて何を考えるのか、何を思うのか、今日もですね、聖書の言葉から一緒に思い巡らしていきたいなと思っています。それでは、早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マルコによる福音書の第15章になります。聖書を持っている方はぜひ開いてみてください。マルコによる福音書の第15章の16節から今日は読んでいきたいと思います。新改訳2017版の聖書で読んでいきます。聖書を持ってない方はですね、スクリーンに出てきます同じものをご覧いただければと思います。マルコの福音書の第15章の16節から32節まで、それではお読みいたします。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴタというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。 彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも立法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。聖書はそこまでとなります。イエス・キリストが十字架にかかられた様子が今お読みしました聖書の箇所からよくわかると思います。今お読みしました聖書の言葉から最初に2つのことをですね、まず申し上げたいなと思っています。スクリーンをご覧いただきましょう。一つはですね、弱い者に向けられる残虐性ということですね。弱い者に向けられる残虐な姿がこの聖書箇所から読み取れます。そして二つ目に、イエスに対する期待と反発が表されているなということがここからよくわかると思います。まず第一番目に、弱い者に向けられる残虐性というものが見て取れます。人間には人に優しくしたり、それから親切にすることができる能力が与えられていると思います。皆さんもきっとそうだと思います。人に親切にしたり、困っている人を助けてあげたり、そういう救いの手をこう差し伸べてあげるということを私たちはできますし、それをしたりすることもあれば、されることもあるのだと思います。でも同時に、私たち人間というものは本当に恐ろしい残虐性、残酷な一面も持ち合わせているのだと思います。人間が常に暴力的であったり攻撃的であるというわけではありません。でも時と場合によって、人間が、つまり私たちが持っている残虐性というものが引き出されて、そしてそれが表に出てくるということがあるのだと思います。特にですね、自分がこう敵対したり、あるいはこう対立したりする相手がですね、弱っているときに、そういう残虐な残酷な一面というものが出てきやすいのではないかなと思います。例えばですね、相手がものすごくこう強くて、そしてうかつに手が出せないなという時がありますよね。いや、こいつにはちょっと言えないとか、こいつに反発するのはやめとこうというふうに思えるぐらいに相手が強い時には、私たちは手を出さないわけですね。しかしそんな相手が何かの拍子に弱ってしまったり、力を失ってしまったりする、そういう時を見計らって、私たちの中から本当に残酷な一面が、攻撃的な姿がさらけ出されるということがあるのだと思います。イエス・キリストは力ある者として人々の前に姿を現されました。誰もが驚くような奇跡を行いましたし、そして聖書に関する教えというものも極めて優れたものでありました。ところがイエス・キリストがゲッセマネの園で捕らえられた途端に状況は一変したのです。イエスは逮捕された途端に驚くべきような奇跡を行うことをしなくなりました。そして雄弁な言葉を語るということも逮捕された後はほとんどなくなりました。むしろその姿というのは本当に弱々しく、そして力を失ったような、そんな姿をさらけ出してしまったのです。まるでほふり場に引かれていく羊のように、 もうされるがままの状態に陥っていったのです。そんな弱々しく何も語らないイエスに対して人々は恐ろしいほどの残虐性を表していくのです。イエスが捕らえられ十字架にかけられていく中にあって、実にいろんな人々がイエスを取り囲んでいくのです。今日はですね、この聖書の中に出てくるそんなイエスの周りに集まった人々の姿を、見ていきたいなと思っています。そして彼らがですね、それぞれに暴言を浴びせかけ笑い者にし、そしてあざけっている姿、イエス・キリストを肉体的精神的に傷つけていく姿、本当に恐ろしい残酷な残虐な姿をさらけ出していくところを見ていきたいなと思っています。もう一つですね、この聖書箇所から感じたことは、イエスに対する期待と反発が現れているなということであります。イエスという人が一体誰なのか、どんな存在であるのかということが、イエス・キリストが人々の前に登場した時以来注目されていました。その中でこのイエスこそがユダヤの新しい王ではないかという期待がですね、高まっていったんですね。特にユダヤの民衆の間では、このイエスこそ来たるべき新しいユダヤの王に違いないという、そんな期待感が日増しにぐーっと高くなっていくわけです。しかしその期待が大きかっただけに、その反動といいますか反発も強かったのであります。今日の聖書箇所でも、もしイエスがユダヤの王様であるのならば、その力を証明してみろ、その力を我々に見せてみろと言わんばかりの、そんな姿が垣間見られるのです。イエスに対する期待と反発、その両面が見て取れるのではないかなと思っています。さて、それでは、この聖書の言葉を詳しく見ていこうと思うのですが、まず最初にですね、書かれてあることではなくて書かれていないことに注目したいなと思っています。ここに書かれていないことに注目していきます。先ほどお読みしました聖書の言葉ですけれども、実は15章の28節は飛ばして、そして読みませんでした。なぜ読まなかったのかといいますと、もともとの聖書にはこの28節の言葉がなかったのではないかと言われているからです。例えばですね、口語訳という日本語の聖書を、開いてみますと28節は出てくるんですけれども、28節の言葉が括弧の中にですね、こう置かれてるんですね。そして今おそらく皆さん聖書を持っている方は確認していただきたいんですけれども、新改訳聖書の第3版でも、それから新改訳2017の版でも28節がないと思うんです。28節、27節の次が29節になっている。そして28節は本文から外されて、聖書の下の方に、注意書きといいますかフットノートがあると思うんですけれども、その欄外のところに28節は追いやられているということがわかります。さて、その28節に何と書いてあるのでしょうか。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンに出ますのでちょっと見ていただきたいんですけれども、まず新改訳第3版の訳でいくと、15章28節はこんなふうに書かれています。こうしてこの人は罪人と共に数えられたとある聖書が実現してしたのである。同じく新改訳の2017の、最新の、訳を見ますと、こういう言葉ですね。こうしてこの人は不法な者たちと共に数えられたとある聖書が実現したのである。これが、読まなかった十五章の28節の内容なんですね。で、この十五章28節はもともとのマルコの福音書には最初から書かれていなかったのではないかというのが聖書学者たちの一致した見解だと言われています。これは最初のマルコの福音書オリジナルにはなかった言葉だろうと そういうふうに、学者たちは、見解を出しているわけですね。つまりマルコの福音書を書いたマルコはこの28節を入れなかったというのです。でもこのマルコの福音書を読んだこの当時の教会の人々はここに28節の言葉を入れなければならない、いや入れた方がいいのではないか、そんなふうに考えたようです。なぜ2000年前の当時の教会の人々がそんなふうに考えたのでしょうか。それはこの28節の言葉が旧約聖書のイザヤ書に予言されていた言葉の一節だったからです。スクリーンをちょっとご覧いただきましょう。イザヤ書の53章の12節でこんなふうに言われています。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからで、この預言者イザヤによって書かれたイザヤ書53章はメシア預言と呼ばれているメシアの姿を書き記した箇所であります。そしてここでイザヤは我々を救うメシアというのは自分の命を死に明け渡すのだと言っています。そしてそれに加えてメシアというのは背いた者たちと共に数えられるともイザヤは言っているわけです。イエス・キリストが十字架にかけられた時にイザヤが記したこのメシアの姿を思い起こした人々がいました。それがこの当時誕生したばかりの教会にいた人々たちだったのです。そのような人々がこの28節を後から挿入したのではないかと、そんなふうに想像がされているのです。イエス・キリストを信じたクリスチャンたちから見るならばイエスこそがここに書かれてある背いた者たち、つまり不法なものであり罪人と共に数えられたメシアであると、そんなふうに見えたというのです。ここで言われている背いた者たち、罪人たちというのは一体誰のことでしょうか。それは間違いなく私たちのことを指しています。私たちこそが神に背いたものであり、そして神の前における罪人なのであります。その罪人である私たちと一緒に数えられたのがメシア、すなわちイエス・キリストでありました。皆さん考えてみてください。自分がやっていないことをやっただろうと見なされることほど屈辱的なことはありません。悪いことをしてないのにお前がやったんだろうと、そんなふうに言われることほど私たちは屈辱的で怒りに震えることはないと思います。身に覚えのない責任を問われたり、やってもいないことの犯人にでっち上げられる、そのようなことに皆さん耐えられるでしょうか。しかしイエス・キリストは罪がないお方なのに罪人と一緒に数えられたというのです。罪を犯さなかったお方が罪を問われ、そしてその挙句十字架にかけられていったというのです。この十字架にかけられたイエスをどんなふうに見るのでしょうか。この十字架で苦しまれたイエス・キリストをどう思うのでしょうか。そして同時にその十字架を前にして私たちは自分のことを一体何者だと そう見るのでしょうか。そのことが私たちに問われています。皆さんにとって十字架にかかられたイエスは一体何ですか。そしてその十字架のイエスの前にいる自分自身とは一体何者なのでしょうか。そのことを、今日一緒に考えていきたいと思うのです。それでは、まずですね、十字架のイエスの周りにいた兵士たちについて見ていきましょう。スクリーンをご覧ください。15章の16節から20節をもう一度、読んでみたいと思います。 兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。ガリラヤのナザレ出身のイエスという男が逮捕されました。ユダヤ人たちの訴えによって、このイエスは政治犯として捕らえられたようです。ローマ帝国に反旗を翻す者、ローマ皇帝に逆らう危険な政治犯として訴えられたイエスという男が、ローマ軍の兵士たちによって捕らえられたのです。ローマ軍の部隊というのは、植民地であるユダヤの治安維持のために置かれていた部隊です。体制に逆らう危険な人物を取り締まり、逮捕し、そして処分するということが彼らの重要な任務でありました。そんなローマ軍の兵士たちにとって、イエスという男は他の犯罪者たちと何ら変わることのない危険な人物の一人にしか過ぎませんでした。ユダヤの民衆から王様だと担がれ、しかし暴動を起こしたわけでもないのに、あっさりと捕らえられ、そして有罪の確定した政治犯にしか過ぎなかった。だからこそローマ軍の兵士たちから見るのならば、このイエスという男は単なる犯罪者であり、あざけ笑い、バカにし、そして冷やかしても構わない、そんな哀れな男にしか過ぎなかったというのです。ローマ軍の兵士たちというのはですね、ローマ皇帝に対してはもう絶対的な服従を誓います。ローマ皇帝の言うことだったらば、何を言われたとしてもそれに従います。その言葉を守ります。なぜならばローマ皇帝には絶大な権力があるからです。その権力に逆らうことなどできませんし、力ある者に従うことは兵士たちにとっては当たり前のことでした。会社の社長さんにはですね、もう何も言えないかもしれない。でも会社の部下とか、あるいは同僚だったら平気で汚い言葉を言ったりすることがあるでしょうか。ローマ軍の兵士たちにとって、今目の前にいるイエスという男は力も権力もなく、単なる犯罪者として捕らえられた惨めで哀れな男に過ぎなかったのです。王様と呼ばれたかもしれない、でも結局彼は何もできなかった。捕らえられ、そして裁判にかけられ、惨めで弱々しい姿をさらけ出している哀れな男にしか見えなかった。だからこそ兵士たちは寄ってたかって、このイエスをバカにし、嘲笑い、そして蔑み続けたのです。次に通りすがりの人たちの姿を見ていきましょう。スクリーンをご覧ください。15章の29節30節、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。ナザレの出身であるイエスという男については、人々が大いに関心を寄せていたということを聖書が証言しています。なぜ人々がそこまで注目していたんでしょうか。それはこのイエスの教えと奇跡が理由であったと思われるのです。イエスという人が聖書について話し始めると、それを聞いた人々がみんな心を動かさないわけにはいかなかったようです。聖書の専門家以上に、イエスが語る神の言葉とその教えはですね、人々の心をぐーっとわしづかみにする、そのような言葉の力を持っていたのだと思われます。そして何といってもこのイエスが行う奇跡には 誰もが驚き、そして注目しないわけにはいきませんでした。病人が癒されていきます。体が不自由だった人の体が自由になり、そしてついには死んだ人までもよみがえらせたというのです。この奇跡を見て人々の熱気は高まるばかりでした。人々の熱狂はですね、ますます膨らんでいくばかりでした。でもそれはあくまでもイエスの言葉と力に驚くべきものが見られているときに限られていたのです。今目の前にいるイエスは何も語りません。そしてかつて行ったような奇跡も、そして力ある技も何もしません。ただただ鞭を打たれ、冠をかぶせられ、そして裁判で有罪と確定を受け、本当に惨めな姿をさらけ出したただの男にしか見えませんでした。彼らはそれゆえに口々に、十字架から降りてみせろ、他人を救ったように自分を救ってみせろと口汚く罵るのです。イエスが雄弁に語ったり驚くべき奇跡を見せるのならば、彼らは注目と関心を寄せたでしょう。でも何の力も発揮せず、押し黙っている惨めな犯罪人に対して彼らは悪態をついてやめようとしなかったのです。そしてただただ興味関心だけで、彼らは通りすがりにこの惨めなイエスの十字架刑を見物に来ただけの人でありました。さらに見ていきましょう。次に祭司長や立法学者たちの姿を見ていきます。スクリーンをご覧ください。15章31節と32節。同じように祭司長たちも立法学者たちと一緒になって、代わるがあるイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。以前からイエスと対立し、イエスを敵対視してきたのが祭司長や立法学者たちと呼ばれる宗教の専門家たちでした。彼らはですね、自分たちこそが神に仕えるのにふさわしいものであるという自負心を持っていた人々であります。自分たちこそが正しいのだという誇りを持っていた、そういう人々であります。ユダヤの民衆から尊敬を受け、そして誇り高い地位を与えられている、そういう思いを持っていたのが彼らでありました。だからこそイエスというナザレの村から出てきたよくわからない男が民衆の注目を集め、そして民衆の人気をかっさらっていくのが我慢なりませんでした。祭司長たちも立法学者たちも自分たちこそが正しいという確信を捨てることができませんでした。このイエスは間違っている、この男は正しくない。彼らはその思いにとらわれて、そしてイエスを敵対視し、そしてイエスのことを憎んでいました。こんな男を認めるわけにはいかない、そんな思いが彼らを支配していたのであります。しかし今や彼らは十字架のイエスを前にして勝利に酔いしれているように見えます。群衆を扇動し、ローマ帝国に対する訴えによってついにこの男を亡き者にするチャンスをつかみ取ったのです。自分たちの正しいことが証明されました。そしてこの愚かな男を十字架にかけることに成功したわけです。それゆえに祭司長や立法学者たちは皮肉を込めてこのイエスをイスラエルの王様と笑い飛ばします。そしてあざけりの言葉をかけるのをやめようとしませんでした。ここまでがイエスの周りにいた人々、十字架にかけられたイエスの周りに集まった人々のその姿であります。その姿は 恐ろしいまでに残酷で残虐な人間の姿だと思います。イエスに対する期待の裏返しとしての反動であり反発の姿がここに晒されているのです。ここで私たちはもう一度マルコの15章28節の言葉を思い返してみたいと思います。スクリーンをご覧ください。こうしてこの人は罪人、不法な者たちと共に数えられたとある聖書が実現したのである。これがマルコ15章28節。そしてイザヤ書の53章12節では、彼が自分の命を死に明け渡し背いた者たちと共に数えられたからであると書かれています。この人は罪人と共に数えられたという時、私たちは十字架にかけられたイエスを一体どう見るのかということが問われてくるのです。逮捕され裁判で有罪の判決を受け十字架の上で殺されていく人を見るときに、それは当然の報いだと考える人がいるかもしれません。何の理由もなく人から憎まれ罵られる人などいない、憎まれるにはそれなりの理由があるはずだと考える人がいるかもしれない。すなわちイエスという男は多少なりとも志を持ち聖書を知っていて人々からの尊敬を勝ち取ったことがあったかもしれない。でも彼もまた不完全な人間であり弱さや間違いを持ち合わせた普通の人だったんだろう。そんなふうにイエスを見る人がいるかもしれない。だからこそ彼が罪人と共に数えられたとしても不思議ではないし、それは仕方のないことだろうと、そんなふうに考える人がいらっしゃるでしょうか。もしイエスを普通の人間であると見なすならば、あながちそういった考えも間違いではないのかもしれません。ではこの人は罪人と共に数えられたというときに、ここで言う罪人というのは一体誰のことを指しているのでしょうか。ここで言う罪人というのはまさに十字架のイエスの周りにいた人々であるだろうと考える方がいらっしゃると思います。すなわちローマ軍の兵士たち、通りすがりの人々、そして祭司長や立法学者たち、彼らこそが罪人であると考えるわけです。捕まえられ有罪となり十字架につけられたイエスを恐ろしいまでに残酷で冷たい態度で嘲笑いあざけりバカにした人々こそが罪人であるということなのでしょうか。改めて私たち自身に問われていることがあります。それは十字架のイエスを私は一体何者であると考えているのかということであります。そしてそのイエスの前で私自身が一体何者であると思っているのかということであります。いや、私はローマの兵士たちのようなことはしないし、通りすがりの人たちのように人を罵るようなことはしません。まして祭司長たちのように勝ち誇って人を嘲笑うようなことなんて私はしませんと考えることもできるでしょう。さらに言えば、私が罪人である、罪ある人間だと言われるようなそんな覚えはないし、私はそんな人間であるはずがないと考えることもできるでしょう。しかしその考えが間違っているとしたら、もし私たちが罪人であるとしたならばどうなるんでしょうか。自分という人間が十字架のイエスを嘲笑い罵り蔑んだ者たちと同じ罪人であるとしたら、私たちはどうしたらよいというのでしょうか。そしてもし十字架のイエスが単なる普通の人間ではないとしたのなら、それはどういうことになるのでしょうか。イエスこそが正しい人であり 罪なき者が罪ある罪人と一緒にされ、罪人の一人として数えられたとしたのならば、私たちは一体どう考えたらいいのでしょうか。皆さん、十字架を単なる残酷な処刑道具の一つだとみなすことも可能なんです。そして十字架を惨めで哀れな敗北者の印だとみなすこともできるのです。しかし今私たちは改めて十字架にかけられたイエスの前に立たなければならないと思います。そしてその十字架のイエスを一体誰だとするのか、私自身が問われていることとしてそれに応答しなければならないのです。私たちは一体何者なのでしょうか。十字架で罪人たちと一緒に数えられたイエスの前で今私は一体何者なのでしょうか。今晩神様からの問いかけが皆さんお一人お一人になされていると思います。私たちはその問いかけにどのように答えるのでしょうか。十字架にかけられたイエスが私たちの目の前に今示されています。そのイエスの前で私たちは神様にどう応答していくのでしょうか。イエスをキリストとしてメシアとして見ることができたのならば、そしてそのメシアが私のために命を死に明け渡したと見ることができるのであれば、それは本当に幸いなことだと思います。今年のレントがもうすでに始まっています。そして受難週が、一歩ずつ近づいてきています。今この時お一人お一人が十字架のイエスの前に立つものとなることができるように、そしてそのイエスをキリストとして信じ受け入れていくことができることを願ってやみません。最後に一箇所聖書箇所を読んで今日のメッセージを終わりにしたいと思います。スクリーンをご覧ください。第一ペテロの2章22節から24節を最後にお読みしたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。お祈りをさせていただきます。神様、今私たちは十字架にかけられたイエス・キリストの前に立ち、そしてその姿を仰ぎ見たいと思います。イエスとは一体誰であるのか、イエスとは私にとってどんな存在であるのか、そのことを私たちは今思い巡らしたいと思います。同時に十字架の前に立つ私自身は果たして何者であるというのでしょうか。十字架のイエスを仰ぎ見て、この私は一体どんなことを感じ取り、そして思い巡らしていくのでしょうか。今日神様、あなたご自身が礼拝に、この礼拝に参加されたお一人お一人にふさわしく語りかけてくださるようにと、そのことを心から願います。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたと聖書は言います。そしてそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためであったと聖書は語ります。どうかそのことを信じ受け入れるものとさせてください。そして主イエスキリストへの深い感謝を捧げるものとさせてくださいますように。私たちの救い主、助け主である主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美としてワンスアゲインを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。それではオープン礼拝の最後に罪とがを許されという聖歌の曲を賛美していきます。はい、罪とがを許され神のことをなりたる我が玉の喜び比べるものなしという歌詞ですけれども、罪を許されたという喜びを歌っていき、また伝えていくという思いで賛美していきましょう。 どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。気をつけてお帰りください。